2ページから10ページ、行政インフォメーション。2ページ、寄居町の広域観光、広域連携による観光振興。寄居町では、新たな観光ルートによる回遊性の向上や、関係人口、交流人口の増加を目的として、複数の市区町村と連携した広域観光に取り組んでいます。複数の市区町村との交流を通じて、相互の関係性を高め、それぞれの特性を生かした観光事業を連携しながら展開することにより、効率的に町の PR を行うことが可能となります。PR 活動を通して、町の知名度の向上や関係人口、交流人口を増加させ、町全体の活性化につなげていきます。今回は広域観光に関する寄居町の取り組みをご紹介します。問い合わせ、プロモーション戦略課、電話 581-2121、内線431-432、各協議会について、東武東上線沿線サミット、地域の魅力、つないで発信、東武東上線沿線の自治体、豊島区、川越市、坂戸市、東松山市、小瀬町、寄居町と東武鉄道株式会社が広域的な連携の輪を広げ、観光、文化、教育、産業、環境などの分野で交流するとともに、各自治体の魅力を内外に発信することを目的に組織された東武東上線沿線サミット。実行委員会では、構成自治体間での相互交流や共同事業として、東武東上線沿線サミット祭りなどを開催し、東武東上線沿線の魅力を発信しています。小川町、寄居町、東秩父村、広域観光連携協議会プラスは講師、住民の郷土への愛着心向上と、さらなる地域の発展と振興を目指し、それぞれの地域資源や特性を生かして交流を行っていくことを目的とする、小川町、寄居町、東秩父村広域観光連携協議会、平成28年に組織され、平成29年には和光市と二町一村で相互交流に関する共同宣言を行いました。小川町、寄居町、東秩父村にとっては都市部との貴重な交流の場となっています。北条五代観光推進協議会、北条五代を大河ドラマに、北条氏にゆかりのある全国の12市2町が連携し、主に北条氏に関する観光事業を通して地域の活性化を図ることを目的として設立された北条五代観光推進協議会、毎年5月に開催される小田原北条五代祭りには、構成し町と関係する観光協会などが集結し、相互の交流と情報交換を行っています。継続的な事業としては、北条五代を題材とした NHK の大河ドラマ化を目指し、署名活動を展開しています。北武蔵地区観光連絡会、県北部地域と秩父地域の本庄市、上里町、上川町、寄居町、皆野町、長瀞町と、群馬県藤岡市、小西地区の7市町や観光協会などから構成される北武蔵地区観光連絡会、北武蔵地区の魅力を構成団体が積極的に発信することで観光地域づくりを行っています。寄居町は今年度から加入し、他の構成団体と連携し、北武蔵地区を一つの観光地域と捉え、積極的に事業に参加しています。3ページ、開催中のイベント、北条五代ゆかりの地をめぐるデジタルスタンプラリー、GO 北条、北条五代観光推進協議会は、北条氏が伊勢から北条に改正して500年という節目の年を迎えるにあたり、北条五代のゆかりの地をめぐるデジタルスタンプラリー GO 北条を8月1日から実施しています。このスタンプラリーはスマートフォンから無料で参加でき、 北条五代にゆかりのある地域のチェックポイント計38カ所で GPS による位置情報を取得するとスタンプを獲得できます。スタンプを一定個数以上獲得すると抽選で豪華景品を獲得するチャンスがあります。寄居町にもスタンプを取得するスポットがありますので、多くの方のご参加をお待ちしています。右側に参加登録無料の QR コードがあります。実施期間10月31日火曜日まで、寄居町のスタンプ取得スポット、寄居駅南口駅前拠点施設よってこ、すずめの宮公園、八形城歴史館、なおよってこは缶バッジの指定交換場所になります。缶バッジは先着100名で終了となります。景品いざ出陣賞、スタンプ1個、北条五代缶バッジ、名手賞、スタンプ2個、北条五代と家臣軍文房具セット、地侍賞、スタンプ3個、北条五代 PR グッズ、戦国大名賞、スタンプ6個、ゆかりの地の特産品、東武東上線沿線サミット2023、フォトコンテスト、東武東上線沿線サミットではフォトコンテストを開催しています。東武東上線沿線地域で撮影されたご自身の自慢の一枚をご応募ください。入賞作品には豪華景品が贈られます。テーマ自慢したい私の一枚、応募締め切り10月31日火曜日。応募方法、応募用紙に必要事項をご記入の上、作品一品ごとに応募用紙1枚を作品裏面に添付し、応募窓口まで提出してください。郵送可能です。応募用紙はプロモーション戦略課、役場総合案内、寄居駅、よってこに備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。詳細については町公式ホームページをご覧ください。右側に町公式ホームページの QR コードがあります。入賞作品、最優秀賞1点、厚生自治体の首長賞6点、東武鉄道賞1点、審査結果は各自治体のホームページで公表します。
4ページ、おぶすま、用土、両連絡所を廃止します。町ではおぶすまと用土に連絡所を設置し、住民票の写しなどの証明書発行を行っていますが、利用者が減少していることから、令和5年12月28日をもって、おぶすまと用土の両連絡所を廃止します。両連絡所で行っていた業務については、令和6年1月から役場窓口で行います。なお、一部の証明書などの発行については、コンビニエンスストアなどで取得することができます。連絡所の廃止日、おぶすま連絡所、用土連絡所、最終業務日、令和5年12月28日木曜日、証明書の取得はコンビニでの手続きが便利です。町ではマイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写しなどの証明書を交付するサービスを実施しています。手数料を役場窓口よりも50円減額していますので、ぜひご利用ください。戸籍証明書を除きます。コンビニエンスストアなどで取得できる証明書、証明書などの種類、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、町県民税課税台帳記載事項証明書、コンビニ交付手数料、いずれも150円、窓口手数料、いずれも200円、利用可能時間、いずれも午前6時30分から午後11時、戸籍の付票の写し、150円、200円、戸籍証明書、全部、個人事項証明書、450円、450円、利用可能時間はいずれも午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除く、年末年始、12月29日から1月3日、システムメンテナンス時を除く、利用方法の詳細については、町公式ホームページをご確認ください。 なお、記載のない証明書については、役場窓口での発行となります。問い合わせ、共通、電話 581-2121。連絡書の廃止、マイナンバーカードの発行、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書について、町民課、電話、内線102、所得証明書、町県民税課税台帳記載事項証明書について、税務課、内線151、その他のマイナンバー関係、総合政策課、電話、内線463、埼玉県知事選挙投開票結果、8月6日執行、任期満了に伴う埼玉県知事選挙が行われ、大野元裕氏が当選されました。当日の有権者数は埼玉県全体で607万7006人、投票率は埼玉県全体で 23.76%、 寄居町で 28.22% でした。投開票結果は次の通りです。投票結果、投票区1、投票所寄居町民ホール、当日有権者数1267人、投票者数162人、投票率 12.79%。 2、寄居小学校東校舎3032人、415人、 13.69%。 3、西部コミュニティセンター1513人、275人、 18.18%。 4、寄居町障害学者78人、34人、 43.59%。 5、片栗体育センター763人、196人、 25.69%。 6、折原憩い館998人、167人、 16.73%。 7、八ヶ戸コミュニティセンター2313人、404人、 17.47%。 8、寄居町八ヶ戸財産区会館2189人、340人、 15.53%。 9、町立オブスマ保育所2195人、311人、 14.17%。 10、上郷南区公会堂1916人、306人、 15.97%。 11、オブスマコミュニティセンター3131、528、16.86%。 12、今市区民会館714人、206人、 28.85%。 13、町立より保育所1865人、235人、 12.60%。 14、桜沢小学校南校舎2046人、295人、 14.42%。 15、陽土小学校西校舎3404人、528人、 15.51%。 期日前投票所より町役場3336人、合計27424人、7738人、 28.22%。 開票結果、届け出順継承略、氏名柴岡優馬、党派日本共産党、投票数より町1185、埼玉県183692、大沢敏夫無所属425、97252、大野元博無所属6030、138973、無効投票数98。問い合わせ、町選挙管理委員会、電話 581-2121、内線 181-182。 5ページ。9月20日から26日は動物愛護週間です。動物は愛情と責任を持って飼いましょう。動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めていただくため、 動物の愛護及び管理に関する法律では、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。動物、ペットを迎え、正しく飼い、そして見送る。飼い主の心構え次第で、ペットの生涯は大きく変わります。ペットを飼う前も、飼ってからも、地域社会の中で、ペットと長く幸せに暮らすために、正しい飼い方のことを考えてみましょう。犬の飼い主が守るべきこと、犬に多いトラブルを防ぐために、吠え声が迷惑にならないように注意しましょう。犬が頻繁に吠えると、周囲の人にとっては迷惑になります。吠える理由を見極めて、原因から対処することが大切です。しつけの本を読んだり、獣医師に相談しましょう。糞尿の始末を必ず行いましょう。糞をしたら、必ず家まで持ち帰りましょう。また、電柱などにおしっこをしたら、水で流すことが飼い主のマナーです。屋外に犬を連れて行くときは、必ずリードをつけましょう。犬の行動を制御できる人がリードを持ちましょう。普段はおとなしい犬でも、リードを離してしまうと、逃げたり、人に噛みついたりすることがあります。また、犬を屋外に連れ出す場合は、時間帯や場所にも配慮しましょう。猫の飼い主が守るべきこと。猫に多いトラブルを防ぐために。室内で飼いましょう。猫は室内で飼い、交通事故や猫同士の争いによる怪我、感染症などの危険から守りましょう。糞尿やゴミを荒らす、鳴き声がうるさいなど、猫による周囲の人への迷惑をなくすことは飼い主のマナーです。不妊・去勢手術をして飼いましょう。不妊・去勢手術をしないでいると、飼い主の知らない間に子猫が生まれることがあります。猫は年2回から4回の妊娠が可能で、1回の出産で4匹から8匹生まれると言われています。責任を持って世話ができる数なのかをよく考えましょう。無責任な餌やりはやめましょう。野良猫による糞尿などの苦情が増加しています。無責任な餌やりや置き餌は、交通事故や感染症などの危険にさらされる猫を増やし、近隣トラブルも引き起こします。餌を与えるならば、飼い猫として責任を持って飼いましょう。ペットの災害対策、平常時から災害への備え。災害は突然起こります。いざという時、一緒に避難し、ペットの安全を守るには、平常時からの備えと心構えが最も大切です。災害に備えて次のことを行いましょう。使用ケージを固定するなどの人に準じた安全対策。家族や周囲の人たちとの災害に備えた話し合い。ペットの十分なしつけと健康管理。迷子札やマイクロチップなどの所有明示。ペット用の避難用品や備蓄品の準備。犬についての相談。熊谷保健所。電話。523-2811 猫についての相談県動物指導センター電話 536-2465 その他生活環境エコタウン課電話 581-2121 内線222